ことハッピー NPO。
皆さんこんにちは。これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さんこんにちは。京都 NPO センターの真鍋拓司です。本日は私が進行役を務めさせていただきます。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人ボツイチの会京都の、理事長、籠谷博さんです。
よろしくお願いします。
実は、僕と籠谷さんは結構長い付き合いで、
はい、
もう初めて出会って4年ぐらい、
そうですね、
ね、経つかなと思うんですけど、最初は、はい、籠谷さんが、市民活動総合センターの方にですね、
はい、
団体を立ち上げたいんだけどどうしたらいいっていうことから、はい、関係性が始まって、その後も活動の始めるところから、はい、法人設立で今に至るまで、
はい、
結構ずっとお付き合いをさせていただいているんです。
そうですね、はい、ご指導いただ
いています。いえ、はい、団体名ボツイチの会、ボツがこれ、どういう字ですかね。ボツイチのボツっていうのは、
そうですね、ボスルっていう三髄編にボスルっていう、
はい
は
い、
イチはカタカナでボツイチの会、うんうん、京都と、
ね、うん、この団体名の意味ってどういう意味が込められてるんですか。
販路を亡くされた方、
はいはい、
よく、まあ、離婚された方バツイチって言いますけども、はい、それと類似して販路をなくされた方の方をボツイチというふうに言うんですね。
はいはい、で、販路をなくされた方の集まりの会、
はい、そうですね、
の京都で、その活動をされているということですが、はい、この設立、ボツイチの会を設立された経緯って どういう経緯があって。
そうですね、私が東京から京都へ来まして、で、まあ、テレビ見ていましたら NHK でボツイチの会の、東京のボツイチの会のことをやってまして、
はい、
私も妻を今から 10年前亡くしたんですけれども、はい、まあ、その時に、私もボツイチだなと、で同じようにですね、非常に寂しい思いをその時してましたので、はい、まあ、こういう思いをしている人が他にもいらっしゃるんじゃないかと、まあ、そういう人たちの集まりを持ってみてはどうかということでですね、まあ、当時一人暮らしの老人とかですね、
はい、
高齢者のことが話題になってましたし、まあ、そういうことでボツイチの会というのを作りまして、で、一度皆さんに呼びかけてみようと、
うん、
思ったのが最初ですね。
うん、その、テレビで見た東京の方のボツイチの会ではどういったことを、どんな取り組みをされていたんですか。
そうですね、まあ、同じような形なんですけど、集まって、皆さんでお話し、それそこの場合はお話し合いをされているという形ですね、
うんうん、
自分の今の生活はどうだとか、
はい、
こういう亡くなった人の思い出話をするとかですね、うん、そういうことで気持ちを柔らかくすると、
うん、
安らかにするという活動ですね、
うん、先ほどお聞きしたんですが、今 その京都での、はい、取り組みとは少しじゃあ東京は違うみたいですね。
違うですね、はい。
籠谷さん、その京都でされているボツイチの会ではどういったことをされているんでしょうか。はい、
そうですね、ただ集まってお話をするというのが、まあ、それは基本ですけれども、うん、それだけではなかなかこう一つ一つ集まってこないと思って、うん、まあ、私は高校時代によく歌声喫茶に通っていたんですね。
そうなんですね、
はい、で当時はダークダックスですとかですね、うん、ボニージャックスだとかそういったものが流行ってた時代でして、それで あの歌声喫茶をやってみようと、
うん、
で懐かしい歌をですね歌う会をやろうと、
はい、
あのカラオケ喫茶じゃなくて、
はい、
ですから演歌はほとんどないんですけれどもですね、うん、そういうなのでまずあの歌声喫茶をやるということで募集をさせてもらったんですね、はい、まあ、チラシを作って、うん、であのチラシをみんなに投げ込んで、でそしたら、まあ、20、30名の方が、まあ、歌を歌うんだったら歌いたいよということで集まってこられて、うん、没市の会というのは一体何なのかはよくわからないけれども、
はい、
まあ、歌声喫茶で歌を歌ってみたいと、はい、うん、いう高齢者の会ということで60歳以上という限定で募集させてもらいました。
はいはい、うん、その歌う曲もちょっと籠谷さん世代の青春時代の曲だったりとかするんですか？
そうですね、もう古いのは昭和の初めの歌から、それからアメリカ民謡、ロシア民謡、
うんうん、
世界の民謡とかですね、小学校の小学唱歌とか、
うん、
そういう歌が680ぐらいに詰まった本があるんですね、
はいはい、
そういうのが発行してるあのところがありまして、うん、まあ、そこの紹介で、ピアノを弾かれる方と、まあ、電子ピアノですけども、それとアコーディオンを弾かれる方、
はいはい、
2人紹介していただいて、でそのお二人が来ていただいて演奏していただくと、
うーん、豪華ですね、
はい、
さあカラオケではなくても 生演奏なんですね。
はい、生演奏ですね、
うん、そのやっぱり、まあ、ちっちゃい頃とか、青春時代に聴いた曲を歌うことによってなんかこう思い出される、ね、あの、なんか思い出だったり気持ちみたいなのもその中ではやっぱあるんですかね。
そうですね、ここ3年間ほど活動してますけれども、はい、まあ、皆さんの声聞きますとやはりその懐かしい、
うん、
昔を思い出す、でやっぱり今まで声を出していなかったと、
うん、
特に今の時はコロナ禍ですので、はい、自粛生活していてですね、うん、なかなか声を出す機会がないと、
うん、
まあ、今年は 7月まで休んでたんですけど、
はい、
7月から初めてですね、
はい、
集まってきた人がやはりあの歌うことってこんなに楽しいのかと、
うん、
いうことですね。そういうことで喜んでいただいております。
うん、またね、そのなかなか人と話す機会みたいなのもない中で、うん、まあ、歌声喫茶でね、はい、歌プラスそういう おしゃべりの時間も、
はい、
あると思うんですけど、その時間をやっぱり楽しみに来られてるんじゃないかなと思います。
はい、
またその歌声喫茶以外にも定例でされている活動があるということで、
はい、はい、それは今年からまた始めたんですけれども、本来 の趣旨であるお話し合いをしましょうよという楽楽亭というな、はい、ネーミングでですね、楽に生きて楽に死んでいこうというのが主催で、で講師は西本願寺の僧侶の方が来ていただいたりして、はい、でそのお話を中心にして、みんなで、楽に生きるにはどうしたらいいかとか、
うん、
まあ、亡くなった人に対して一体今どこにいるんだと、
うん、
この前は地獄の話をしまして、
はい、
極楽地獄、
うん、
地獄って本当にあるのかないのかとですね、そんな話なんかをしながら、今生きてることの苦しさとか、
うん、
寂しさ悲しさをぶちまけ、その回でぶちまけて、
うんうん、
そしてまあ楽しく生きていこうよと、
うんうん、
寿命は尽きるまで思い切り生きようよというのが楽楽亭の趣旨なんですね。
はい
はい、そういうのをやってます。
どうですか、参加者の方の声というのは。
そうですね、あの楽楽亭なんかの場合ですと、遠くの方ですと神戸の方が来ていただいたりとか、はい、それから、まあまあ、ウェブ上ではですね、一番遠い方は山口県の方なんかも、はい、ウェブ上で参加されたりしておられまして、
はい
はい、そういう方は私と一緒に、私がこうウェブで、メールでやり取りしたりとかね、
はいはい、
しながら、まあ旦那さんを亡くして非常に寂しい、うん、悲しいと、うん、そういう思いを この会にぶつけてこられますんでね、うん、自分としては私としてはやはり非常に責任が重大だなと、うん、いう思っております、うん、
ですね。またなんかこの楽楽亭もこう京都ならではの活動というか、なかなか西本願寺のお坊さんにちょっとお話ししてよって言って、ね、来てもらえるような地域っていうのもね、なかなかないと思うので、また他の地域の墓地の会とは少しちょっとこう違った地域特性を生かしたような活動なのかなと。
そうですね、うん、はい、
またちょっと後半、他のまた別の活動と、あとその、歌声喫茶楽楽亭に実際参加されている方がこうどう変わっていったのかみたいな、もう少しちょっと詳しく、お聞きしたいと思います、
はい
はいはい、ではここでミュージックブレイク、音楽をお聞きください。小袋で君の名の翼、君という名の翼。本日のゲストは NPO 法人没一の会京都理事長の籠谷博さんです。後半も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半ですね、歌声喫茶のお話、伺ってきましたけど、これはいつどこでやっているのかっていう、はい、ところをまだお聞きできてなかったんですが、
はい、
はい、
西京区の楽祭地区っていうところですね、
はいはい、
のところで一箇所と、それから右京区の山陰、
はいはいはい、
阪急の山陰の駅から歩いて 7,8 分のところですけど、うん、そこの2箇所でやってます、
はいはい、
それは歌声喫茶ですね、
はい、はいつされてるんですか。
第1と第3木曜日が、落祭でやっておりまして、第2と第4木曜日が、はい、山陰です。
はいはい、まあ、毎週木曜日どこかで、
はい、
どっちかでされているという、はい、お昼の時間ですかね。
1時半から3時半まで2時間ですね、
うんうん、そのプログラム的には、歌を歌う以外のところはどんな感じで進む
というか。まず歌声喫茶の場合は1時間ぐらい歌を歌って、うん、それから15分ぐらい休みがありましてね、はい、で休憩がある間に私がちょっと漫才みたいな落語みたいなことを言ったりとか
はい、はい、
クイズ出したりとかしながら、
は
い、
うん、
そこで笑ってもらうということを、はい、気をつけてやっておりますけれども、
はい、
でそれを挟んでまた後半は、うん、今度は皆さんからリクエスト、
はい、
本を見てですね、自分が歌いたいような歌をリクエストしてもらって、うん、それを演奏者演奏して歌うと、
うん、
いうふうに前半と後半で全然違います、
はい、うん、はい、ぜひ籠谷さんの漫才見てみたいですけど。
そうですね、はい、一人漫才ですけどね、はい、
前半ではそのもう、準備された、曲を1時間みんなで歌って、
はい、
でその後休憩を挟んで、次は、参加者の方がそれぞれ歌いたい曲を、リクエストを受け付けてやっていると、はい、いうことです。と今年から始められた楽楽亭はいつ、はい、
これは第4の土曜日にやっておりまして、はい、これは楽祭師匠の会議室で借りてやっております、はいはい、これも午後の1時半から3時半まで、ね、
はいはい、またあの歌声喫茶の開催場所なんかはホームページを見たら、
そうですね、ホームページに全部載っておりますので、うん、ホームページ見ていただければ、
はい
はい、没一の会京都で、まあ、ホームページ出てきますんで、
はい、没が、三髄の没するの没と、一がカタカナ、
はい、
で、没一の会京都と打っていただければ、はいはい、詳細が出るということなので、
はい
はい、ぜひお近くに住んでいる方とかですね、はい、これは楽祭だったり山陰の近くに住んでない方でも参加はしていただけるんですかね。
それはもう結構です、
はい、まあね、いろいろと交通の便そこそこいいところ、はい、2つともあるので、はい、もし行ける方はぜひ、
はいはい、
お越しいただければと思います、はい、もうこの、歌声喫茶の活動は3年ぐらい、
はい、
なりますが、
はい、
参加者の方の雰囲気とかって変わりましたか。
そうですね、やはり、もう楽しいと、
うん、
やっぱり昨日もホームページの 掲示板っていうのがあるんですけども、はい、そこに会員さんが書き込んで自分の気持ちを書き込むところがあるんですが、はい、久しぶりに1月から休んでいて花形に来て、はいはい、歌歌ってこんな楽しいと思わなかったということですね、うん、非常に楽しいというふうに書いておられます、
うんうんうん、
ですからまあ一つはそういう歌を歌うということがね、その人の生きる力にもなってんのかなというふうな気がしますけど、
うん、でまたその没一、伴侶の方亡くされてこう孤独だったりちょっと不安を抱えた方々が、はい、まあ、こう歌声喫茶を介してこう集まってこられるわけですよね、はいはい、そこであこの人、まあ、一緒の境遇に同じ境遇の人たちがそこにいるんだっていうことが分かるだけでも、
うん、
すごいこう不安が取り除かれるというか
そうですね、うん、こうお友達になっていくんですね何回か来てる間に、
うん、
で今まで全然知らなかった人たちが、うん、あなたあそこに住んでんの、はい、ここに住んでんのっていうことで、うん、でこう知り合ってこの没一の会がなかったら知り合いなかったね、
うん、
それがやっぱりすごく知り合えて楽しいということですね、うん、
やっててよかったと思う部分ですよねそれも、
そうですね、うん、
そして、まあ、その楽祭、祭員でされている歌声喫茶と、うん、楽楽亭なんですけれども、先ほど少し出てきた、掲示板というものを使ってそのなかなかこの会にはね、特に今コロナ禍で、はい、なかなか、ね、特に高齢の方々なので、外に、うん行くのがちょっと、ね、危ない、ちょっと心配されてなかなか来れてないという方もいらっしゃれば、うん先ほど山口の方もという話もありましたけど、それ以外の、まあ、遠くの方も、少しコミュニケーションが取れるツールを持っておられたりとか、
はい、
その掲示板っていうのも、うんホームページの中にあるんですかね。
ホームページの中にあります、う
ん、それは誰でも書き込みができるんですか。
いえ会員さんで、うんまあ、誰でも入れたらちょっと個人情報とかいろいろありますので、はいはい、会員さんにパスワードを教えて、うん、会員さんはそのパスワードを使って入ってこられるということですね。
で書き込みができる、
はい、
でそこで、まあ、籠谷さんからいろいろリアクションがあったりとかもするんですか。
私が書くよりかも他の会員さんがその返事を書いたりとかいうのが多いですね、う
ん
う
ん、会員さん同士のコミュニケーションツールと、
そうですね、
うん、会員になるためにはどういうふうに
入会金っていうのが1000円ですね、
はいはい、
でこれはまあ1回払っていただけましたらもう年会費じゃないので、
はい、
ずっと一生1000円で、うん、それから歌声喫茶に参加するには1回500円っていうので、
はいはい
うんうん、で500円払って参加されます、うん、まあそれ以外に皆さん寄付をしていただいて、
うん、
うちなんか儲かってないもんね赤字団体ですから結構寄付をしてくださるのでそれで助かっておりますけどね、うんうん、
その入会の方法もホームページを見たら載ってるんですかね。
ホームページのお問い合わせのフォームっていうところに入っていただいて、
はい、
お問い合わせのフォームは誰でも入れますんで、
うん、
そこに書き込んでいただいたら私のところにメールが来ますんで、
はいはい、
または電話で直接電話してこられる方もいらっしゃいます、
はい、なかなかパソコンインターネットがあまり得意でないという方については、はいはい電話でも対応いただけているということですね、はいはいはい、それと、通信、ともしび通信楽楽亭通信という、はい何かニュースレター発行物を、されているということですが、こちらの紹介もしていただいていいですか。
はい毎月1回ですねともしび通信それから楽楽亭通信というのを、A4 版で裏表のもので、通信を出しております。でこれは全会員さんに対して紙媒体で、まあ、ネットとかホームページを見ることが苦手だという方は、うん、この紙媒体を使って読んでいただくと、
うん、
でそこには会員さんが例えば短歌が好きな方は短歌を出したりと、はい、俳句を作って投稿したりとか、
うん、
いろんなことをされてます、
うん、でともしび通信の方
はい、
ね、
はい
楽楽亭通信の方はどういったことが
書いてある。楽楽亭通信も、講師の方が、まず書いておられて、この会員さんが 楽楽亭に参加した場合の感想ですね、
うん、
どういう感想があるかっていうのをみんな書いていただいておりますんで、
はい、
そういったのを載せてます、
うん、そしたら、歌声喫茶なかなか行けてないわみたいな人も、あ、他の会員さん今こんなこと考えてるんだとか、うん、あの人の短歌が載ってるわっていうのでちょっと、会員さん同士のことをちょっと思いやったりとか、楽楽亭もね、まあ、場所が限られているので、ね、それに行けなかった方が、うん、あ、こういったことを話されてるんだっていうのが分かるような通信を、
で、ね、でまた写真もね、
うん、
ただ文字だけじゃなくて、
はいはい、
歌ってるところの写真を撮って写真も載せてますんで、
うんうん、なかなかね、やっぱりこのコロナ禍で もちろん歌声喫茶もこう人数制限しながら、
はい、
コロナ対策しながらというのはすごく大変だと思うんですが、
はいはい、
今後の展望なんか。
そうですね、まあ今のところは大きくですね、例えばたくさんの人を集めるとかそういうことは考えておりません。できるだけ密にならない程度にですね、うん、コロナの対策をしっかりと今やっております。まあ、来られたら熱を測って消毒、
うん、
アルコールで消毒してから換気もということでやってますんで、はい、もう一箇所本当は、下京区で、うん、歌声喫茶やりたかったんですけれども、
はいはい、
今ちょっとできない状況ですね、うん、これ落ち着いたらまた、
はい、
広げていきたいというふうに思ってます、うんうん、
はい、ね、今まで来れなかった方も下京区で、はい、新しいメンバーにっていうのも、
そうです、
ね、はい、また落ち着くことを願いながら、
はい、
ね、はい、最後にもう一度、お問い合わせだったり、のことを少し、振り返りということですが、
はい、
歌声喫茶、楽楽亭がそれぞれ、歌声喫茶が2カ所で、京都市内2カ所、楽祭と山陰で、2回ずつ、そして楽楽亭も月に開催されているということで、
はい、
こちらの、まあ、詳細、場所だったり時間の詳細、それから、お申し込みについては、ホームページを、ご覧ください。
はい、
没一の会京都と、はい、検索すると出てきます。
はい
はい、でまた、もしちょっとインターネットが使えないという方に対して、はい、電話番号、電話もでも大丈夫ということで、電話番号今、
はい、075京都ですね、
はい、
874-5320 です。
はい、ありがとうございます。そしたら、また、ホームページかまた電話で、お問い合わせいただければと思います。
はい、
はい、それでは、リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。また、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968、 0120-191-968 まで。